トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の根井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さあ、とうとう12月ですよね。2016年もね、残り一月を切りましたよね。
年末進行、
はい。今日はですね、今年世間を賑わせたキーワードフィンテックについて専門家をねゲストにお迎えしながら考えます。どうぞお楽しみに。
さあ、渡辺発行人、
はい、
2016年のヒット商品が発表されて早くも1ヶ月が経とうとしていますけれども、
早いですよね。
今年のヒットのキーワードとして、スマホがつなぐ、スマホでつながるっていうものがありましたよね。
うん、そうですね。まあ今年もやはりスマホ関連サービスというのが非常にね、ヒット商品のランキングっていうのに多く入ってきたんですよね。
はい、
で1位のポケモン GO、 4位のインスタグラム、そして5位のメルカリといったようにね、まあスマホでその暮らしや趣味、消費が変わるという、そういうようなものが見えた年でもありましたよね。
ですよね。
うん、
でそんなスマホが軸となるヒットですとか、まあ新しいスタンダードみたいなものが出てくる中で、2017年、うん、来年より一般的になりそうなものって何かあるかなというふうに考えた時に行き着いたのがですね、
はいはい、
やっぱりフィンテックだろうなというふうに思ったんですよ。
なるほど、まあ、確かにそうですよね。
はい、
もう本当にこの番組でね、もうちょうど去年ぐらいの今頃ですかね、
そうでしたかね、
っていうところでフィンテックっていう言葉が出てきて、まあ、今やもう本当に皆さんそのフィンテック周辺の人はいろんな興味津々っていう感じなんですけれどもね。ただ最初に聞いた時はね、お互いに、なんとなくなんだろうこれみたいな感じではありましたよね。
僕は最初フィンランドの技術かなんかかと思いました。
何言ってんですか。
それフィンテックやないかっていう話ですけど
まあでもね、最近はスマホ向けのフィンテックサービスっていうのも増えてきて、実際の生活の中にね、実は知らないうちに入り込んできたなという印象があるんですよね。
そうですね。
うん、
先日そのことを考えていた時に、うん、まあ、改めてフィンテックの定義を調べたんですけれども、はいはい、まずこのフィンテックという言葉自体は金融、うん、つまりファイナンスと技術、はい、つまりテクノロジーという2つの言葉を組み合わせたものですね。
そうですね。まあ、そのアメリカで生まれた造語ですよね。
はい、でこのフィンテックという言葉が指す領域については、うん、日経を読んだんですけれども、
はいはい
はいはい、スマートフォンを使う決済や資産運用、うん、ビッグデータ、うん、人工知能、まあ、いわゆる AI ですね、うん、といった最新技術を駆使した金融サービスを指すというふうに書いてあったんですよ。うん、
はい、
まあ、つまりここにやっぱりスマホが最初に出てきてるんですよね。
うん、まあ、そうですよね。で実際にね、私なんか本当にこの人工知能ね、あるいはビッグデータっていうところも、もう本当に何が可能なんだろうっていうところがすごく注目しているところなんですけども、この番組で取り上げたフィンテック関連のサービス、それはねやはり今年振り返ってみると、まあチェックコーナーでいっぱい出てきましたけども、
はい、
またフィンテックですねみたいな話をしましたけど、それはスマホが軸になっているものが多かったですよね。
そうですね。
例えば MFS のね、モゲチェックという住宅ローン借り換えメリット自動計算サービスといったものだとか、お金のデザインという会社が立ち上げたテオというサービスもスマホで使える気軽さというのがポイントになってましたよね。
そうなんですよね。
うん、
で先ほどの話に戻るんですけれども、
はいはい、
日経にはですね、続いてこんな風にも書いてあったんです。うん、規制の多い金融業はこれまで新規参入が難しい業種だったけれども、うん、IT に強いベンチャー企業などが参入しやすい分野が広がっているっていうところなんですね。
はいはいはい、
で実際今発行人がおっしゃったようなサービスっていうのもベンチャーが作ってるものですよね。
まあ、そうですね。そもそもね、フィンテックの代名詞のような存在であるね、仮想通貨ビットコインありますよね。
はい、
これも元はハッカーと呼ばれる人たちが開発したものですからね。
そこなんですよ。
うん、
でフィンテックっていうのは便利そうで将来的には普及しそうだっていうふうにはなんとなく思ってるんです。
うん、
なんですけど、今一つこう爆発的な普及がイメージできていないっていうのは、うん、大手の金融機関よりもベンチャーが先行しているっていうイメージがあるからなんじゃないかっていうふうに個人的に仮説を立てたんですね。
なるほど。
そこで今回はですね、うん、大手金融機関のフィンテックはどんなものがあるんでしょう、うんうん、どんなふうに取り組んでるんでしょう、
はい、
ということで、うん、実際中の人に話を聞いてみようということでですね、うん、トレンディ編集部とかいろんなところに無理を言ってみたらですね、
はい、
すごい人が出てきてくれたんですね。
なるほどね。ご紹介するまでに随分前置きが長かったですけれども、はい、お話を伺うのはみずほフィナンシャルグループインキュベーション PT 長の阿部信久さんです。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、みずほフィナンシャルグループの阿部信久です。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう 本当にメガバンクでフィンテックをやっている中核の人が出てきてい
ただきました、
はい、いただけたので、はい、とてもありがたいところなんですけれども、はい、早速お伺いしたいんですけれども、ズバリ、まあ、大手金融機関の代表格でもあるみずほ銀行だとかみずほフィナンシャルグループっていうのはフィンテックに注目してるもんなんですか？
はい、そうですね。2000年ぐらいまではですね、ほとんどの金融のサービスは、支店の窓口であったり ATM というところで提供してたわけなんですけども、そうですね、2000年頃からはですね、インターネットやモバイルバンキングサービスといったものが始まりまして、もう窓口に来なくても、手元で金融のサービスを利用できる、こういった形に変わってきました、
そうですね、
みずほ銀行ではですね、2010年にスマートフォン向けのバンキングサービスをいち早く開始をし、2012年にはですね、タブレットを使った専用のアプリケーション、そして2015年には、Apple Watch に対応したバンキングアプリサービスも開始しました、時代の流れによって金融のサービスそのものの提供のあり方みたいなものが変わってきていまして、みずほではですね、まあ、お客様のニーズやシーズンに合わせてですね、新しい次世代のチャネルやサービスと、こういったものの開発に取り組んできております。
なるほど。いやでも本当に今伺った通り、よく考えてみるとそうですよね。知らないうちに我々の生活の中にいろんなことが便利になっていて、
本当そうですよね。
だから2000年から考えると本当にすごい進歩してるってことですよね。だから後付けっていうことは変ですけども、フィンテックという言葉自体が、まあ、去年ぐらいから注目されてはいるわけですけども、まあ、そもそもね、その概念につながるようなサービスっていうのはもうずっとやってこられたっていうことなわけですよね。
そうですね、
はい、で具体的に、ね、ちょっとお伺いしたいんですけども、今そのみずほ銀行ではどのようなフィンテックサービスっていうのを提供なさってるんでしょうかね。
はい、代表的なものをいくつかご紹介をさせていただきますと、はいはいはい、例えばですね、お客様、特に投資をされるお客様がですね、はい、ご自身の、年齢であったり、扶養家族の人数であったり、はい、また年収であったりと、こういったものを、質問を簡単に、7つほどご回答いただくと、その方に合ったですね、資産運用のポートフォリオをご提案する、いわゆるロボアドバイザーということで、スマートフォリオというサービスを提供しております。
それはその単純にお金を貯めましょうっていうだけじゃなくて、まあ、債券これぐらいあったらいいんじゃないとか、証券これぐらいあったらいいんじゃないっていうふうに、その蘇生してくれるってことですか？
そうですね、簡単な質問に答えていただくことで、そのお客様の投資に対するお考えであったりとか、それを踏まえた、お客様に最適なポートフォリオということで、まさに今お話にありました通り、債券であったりですね、あとはその外貨のものであったりと、そういったものをどういう割合で組み合わせるのがいいかということのご提案をさせていただくような機能になってます。
で実際にそこから購入とかもできるということですね。
はい、その機能を使ってですね、でそこですぐご購入に行きたいという方にはですね、そのままご購入いただけるような機能と連携をするような形になっております。
へ他には何か？
そうですね、あとはですね、そもそも皆さん今銀行にですね、窓口に行くという機会がなかなかないかと思うんですけども、例えば今まで、口座を作るということで言うと、銀行の窓口に行かないといけないということだったかと思うんですけど、これをですねスマートフォン向けのアプリ、簡単口座開設アプリというものがございまして、このアプリを使うことによってですね、お客様はご自宅でも勤務先でもですね、申し込み書を書いていただいたり郵送していただいたりといった手間もなく、お口座を、まあ、最短で4営業日ぐらいでですね、お通知をお届けするといった機能も提供させていただいております。
はー、だって銀行口座ってそれは窓口に行って作るのが当たり前だなんて思ってたんですけど、もうこんなサービスが実際にあるということなんですね。
そうですね、お客様がやはり銀行の窓口が空いている時間に行かないといけないという、はい、この障壁をなんとか取り払いたいということで作ったサービスになります。
はー、
これは便利ですよ ね、 本当にね、
あと今さっきなんかアップルウォッチとかってちらっとおっしゃってましたけど、
はい、そうですね、もう皆さんたくさんの方がお使いになられてるアップルウォッチですけども、こちらをですね、タップするだけでですね、今のお口座の残高を簡単に照会できるという、これも法銀では初のサービスですけども、こちらも提供しております。
もうここまで来たという感じですよ。
いやでも本当にすごいですよ ね
未来世紀ブラジル感が漂っておりますけれども
まだまだじゃないんですか、ね、そこまでい
かない、はい、まあ、あのスマホだけではなくスマートウォッチにも対応しているということで、まあ、こういったそのありとあらゆるチャネルへの取り組みというのが評価されてですね、まあ、みずほ銀行の方はですねモバイルコンピューティング推進コンソーシアム、うん、MCPC が選ぶ MCPC アワードっていうのを6年連続で受賞してるんですよね。
そうなんですね、スマートフォンであったりタブレット、うん、またそのアプリケーションであったり、うん、ウェアラブル端末といった、はいはい、あの金融業界にのみならずですね、うん、業界の中でもこうしたサービスに先駆的に取り組んでいるということをご評価いただきまして、うん、みずほ銀行は2011年から6年連続で MCPC アワードを受賞しております、
うん、すごいですよ ね6年連続
結局僕知らんかっただけだったんだっていうのをちょっと今実感してますけど ね
ずっともうそれその6年前からもうずっと評価されて続けたってことですよ ね、ただこういうフィンテックサービスっていうのはやはりベンチャーのようなスピード感のある会社がね先行するイメージというのはありますよね。どうなんでしょうかね。
そうですね、うん、あのやはりですねこれまでと違って、その銀行の中だけで作る、はい、ということには限界がございまして、はい、例えばスマートフォン向けのみずほダイレクトのアプリにつきましては、野村総合研究所と連携をして2013年度に開始をいたしましたが、さらにあのアップルウォッチ先ほども話がございましたアップルウォッチにつきましてはまあユーザーインターフェースであったりユーザーエクスペリエンスと呼ばれる画面のデザインなどを大変ノウハウのありますベンチャー企業のマネースマート社と連携をして提供を開始しております。
ちゃんとそうなってるんですね。やっぱりそれでスピード感とか上がってたりするんですか。
そうですね、あの実際このサービスもですね、うん、要件定義を始めてからですね、うん、約3ヶ月ということでかなりの短期間でサービスをリリースすることができました。
どうなんですか今まででそういう3ヶ月でみたいなようなものっていうのは今までの流れからするとそんなないもんですよね。私たちのイメージでいうと、うん、こんだけもうメガバンクの中でっていうこと
で。そうですね、あのいわゆる商品開発といいますとですね、はい、まあ、あの要件を定義してそこからシステムを作ってということで言うと、まあ、例えば1年かかるとかですね、こういったイメージがあろうかと思うんですけども、ね、まあ、あの最近の世の中のスピード感からすると、うん、この3ヶ月でももっともっと早くしていきたいと、まあ、こういったふうに思っております。
いやでも本当にこのスピードっていうのはねすごい重要なんですよ今の時代において ね1年かかっているともう時代変わっちゃいますからね。そういう意味で言うとね、でこのスタートアップとの協業で新しいサービスをスピーディーに開発できるようにしてるということなんですよね、まあ、そこに大手金融機関の信頼感というのがあれば使う側にとってはその安心してねそういう最新のフィンテックサービスっていうのを活用できますよね。
そうなんですよね、うん、
そうですね、まあ、私どものような大手の金融機関というのは、うん、お客様からしっかりと信頼もいただいておりますし、はいはい、たくさんのお客様をお取引をいただいておりますけれども、はいはいはい、一方でそのスタートアップがお持ちの技術であったりとか、スピード感、こういったものを組み合わせることで、お客様にとって安心してお使いいただけるフィンテックサービスを提供できるのではないかと思っております、
うん、なるほどね。
あのやっぱりその最初にお話しした、うん、そのフィンテックがなんでいまいちブレイクしないのかっていうところって結局そのベンチャーだけがこう目立ってきちゃうと本当に信頼できるのかってやっぱ言うてもお金の話じゃないですか、うん、だからやっぱそこはあの安心できるところに任せたいっていうのがあるんですよね。
あとね、ちょっとね、私が思うにはそのフィンティックっていう言葉自体がすごく一人歩きしていて、うん、でもちろん知ってる人はものすごく知ってるんだけれども普通の人にちょっと分かりにくいっていうのがあるんじゃないかなって
思
うん
ですよね。
だからそういう意味で言うと今おっしゃってるようにねこういうサービスですよこういうサービスがあるんですよみたいなことをちゃんとみんながこう理解できるようなになれば全然またイメージ違ってくると思うんですね。だからなんとなくこうフィンテックという言葉がなんとなく難しそうみたいなところが
恐ろしくなっちゃってですね
普通の人にとってはですよ。だからもう業界的にはもう大注目でもうどんどん進化してますけどもね、
はい、はい。でその他にも9月にはですねソフトバンクと一緒に個人向けレンディングサービス、まあ、要するに貸金お金を貸すサービスですね、はい、の提供を目的とする合弁会社の設立で合意したという発表がありました、うん、これもスマホでサービスを提供するという内容でしたね。
そうですね、やはりですね、まあ、もう今あのほとんどの消費者の方がスマートフォンというすごい性能のですね、ある意味コンピューターをお持ちで、 かつそれがもう完全に生活の一部になっているという中で、まあ今回ソフトバンクさんとの提携ということで、私ども金融機関が持っているノウハウと、ソフトバンクさんという通信キャリアのお会社のノウハウと、これを組み合わせて、そこにさらに新しいですねデータとそれを活用する人工知能ということで、新しいレンディングのサービスを作り上げるということで今準備をしておるところであります。
ビッグデータと AI ですね。
いやちょっとなんかすごいすごい未来感です。すごく楽しみなんですけど。
ちなみにこの個人向けレンディングサービスでは、そのビッグデータとか人工知能っていうのはどういうふうに使われるんですか？
そうですね、お客様は当然ですね、いろんな金融の取引をしてまして、その中で例えばどういうところで、お金を引き出したり、どういう使い方をしたりということはですね、我々金融機関として、情報があるわけで、一方でですね、携帯のユーザーでありますので、例えば携帯をどれぐらいのサイクルでお買い替えになっているとかですね、ないしは携帯をどういう方法でお支払いされているとかですね、こういったものを、組み合わせることによりまして、今まで見えてこなかったお客様のポテンシャルといいますかですね、それをきちっと AI を使って分析することによって、よりスピーディーに、お客様に合った形でのご融資ができると、こういったサービスを目指しております。
いわゆる例えばその予診業務っていうのがあったりすると思うんですけれども、そういうのってこう信用情報、勤務先だとか年間の収入だとか、あと住まいの状況だとかっていうところが、いわゆるその予診情報だったわけですけど、今聞いたお話だとそのスマホの使い方だとか、そういったデータを取り込むことによって、そのよりその人個々人の状況っていうのを正確に把握しようということなんですよね。
そうですね、今までの予診レンディングのサービスというのはですね、申し込みの時にですね、書いていただいたお申し込みの情報が、ある意味全てのよりどころになっているという形になってたんですけど、逆にですね、お客様の状況もそうですし、世の中の環境も日々変わりますので、そういった中でですね、日々のお客様の行動であったりとか、こうしたものを取り込むことによって、新しい、しかも店舗とかですね、対面のサービスではなくて、スマートフォンというところで提供できるサービスと、こういったものを今目指しております。
なるほど。
いやそれはね、でも今お話伺っていて、なんか非常にそのなんか面白いなってすごく思ってるんですけど、その具体的に、分かりやすく言うと、借りる側にとってはどういうようなメリットというのがあるんでしょうかね。
そうですね、そういう意味では今までお申し込み書で書いていただいた情報だけだとですね、私どもとしてその審査でお答えできなかった金額であったりとか、金利であったりとかですね、お客様の情報をさらに細かく我々が知ることによって、より有利な条件でご融資をすることができると、こういったことを今目指しております。またスマートフォンだけでやりますので、そういう意味で言うとですね、このサービスそのものの私どものコストも非常に低く抑えられますので、その分は当然にお客様に対する金利という条件でも、今までのサービスよりも良くなると思います。
なるほど、コストダウンが図れている分、金利も良くなってくるよということなんですね。なるほど、
このフィンテックによってね、じゃあ金融というのが使いやすくなるというわけですよね。でこのシステムでどのようなサービスを、実現しようというふうに考えてらっしゃるんですか？
はい、これまでのですね、レンディングのサービスとは少し異なりまして、お客様のですね、本当にその方が実現したい夢を応援できるような、こうしたサービスに作り上げたいというふうに考えてます。具体的にはですね、例えばご自身でですね、MBA を取るための留学の費用であったりとか、例えば音楽でプロを目指すといった費用であったり、ないしはずっと行きたかった海外旅行に行くとかですね、そういったその皆さんの夢を一つ一つ叶える、こういったご融資に作り上げればいいなと思っております。
なるほど、いいですね、その夢っていうところがなんとなくね。
そうですね、普通に考えると住宅ローンだとか、自動車ローンだとかっていうふうに、その使途が明確化されてないと、そのお金って借りられないんじゃないのっていうふうにちょっと考えがちなんですけど、そうではなくって、この AI とかビッグデータとかを使うことによって、この人は例えば実現可能性に向けてすごく努力する人だから、じゃああんた MBA 取ってきなよみたいなことを銀行ができるとしたら、 ってすごい心強いですよ ね、
うん、そういうことですよ ね、 でね、私どうしてもちょっと今日お伺いしたいなと思ったことがありまして、まあ、例えば AI 人工知能ですね、人工知能だったりビッグデータっていうところで、それがその今までとはまた今日お話しあったように違うサービスを生み出そうとしているんですけど、例えばですよ、これが5年後とかもっと先でもいいんですけども、これがその AI 使ったりビッグデータ使ったり、それがその金融サービスと融合して消費者としてはどういうふうなことが便利になって実現するのかなっていうところが、もっと先だとどんなことが起こりうるんでしょうかねっていうところをちょっとどうしてもお伺いしたかったんですけど、
はい、ここはですね、5年後なのか10年後なのか非常に難しい世界ではあるんですけども、はいはい、お客様自身がですね、気づいていないニーズに、人工知能が気づけると、まあ、一言で言うとそういう世界が今よりももっと来るんじゃないかなというふうに思ってます。具体的にはですね、これ e コマースの世界なんかですとですね、すでに実験が始まってますけども、注文しなくてもですね、欲しいものが届くといったようなサービスがこれから多分出てくると思いますし、金融の世界でもですね、自分ご自身が気づいていない、例えば金融のニーズみたいなものがあった時にですね、それを特に例えばお申し込みいただいたりとかですね、金融機関に直接コンタクトをいただかなくても、まあ人工知能の方がそれを分析してですね、お客様のいろんなデータを分析することによって、このタイミングでこの場所でこういった金融商品が例えば必要なんじゃないでしょうかといったものを能動的に金融機関のサイドからアプローチできると、こういった世界が来るといいなというふうに思っております。
なるほどね。
例えばあなたの暮らしぶりだとか勉強の仕方だとかっていうのをビッグデータで解析したところ、あなたはこういうスタイルで起業してみるともしかしたら成功するかもしれないよ、そのためにはこういう金融サービスを使って資金を調達して、でこういうところと結びついてサービスを生み出してみたらどうだいみたいな提案ができたりするようになるってことですよね。
そうですね、おそらくですね、人間は人それぞれいろんな方がいらっしゃるわけなんですけども、そうは言ってもですね、こういう方はこういう例えば思考があるですとか、そういったことはですね、これからいろんなデータを使ってですね、どんどん分析もできる時代が近づいてきてると思いますので、例えばあなたの場合ですと、こういうことにご関心があるんじゃないですかっていうことをですね、むしろ気づかせてあげるみたいなことがですね、新しい人工知能の可能性なんじゃないかなというふうに思っております。
なるほど、
可能性の掘り起こしみたいな、
それはありますよね。なんかこう、私なんかその忙しい生活の中で普段何も考える余裕がない中で、でも本当はなんかこう潜在的にいろんなことを考えてるはずなんですよね、それをパッと目の前に提示されたら、それはいいですよね。
僕どうしよう、女優になれって言われたら、
ない
あ、ないですか、
はい。例えばそのクラウドファンディングとかはね、そのスタートアップとかベンチャーのようなちっちゃな会社でもイノベーションに挑戦できる可能性を開いたわけですけども、例えばこのみずほ銀行のね、そのフィンテックっていうのは金融と個人の生活っていうのをより密接にして、なんかいろんな新しい可能性をね、作っていくっていうことを目指しているということなんですかね。
そうですね、まさにですね、お客様の最後は、利便性だったりとかニーズにいかに応えていくかと、でそれもお客様のニーズというのもですね、お客様が気づいているニーズだけではなくて、お客様にニーズを気づかせてあげるということも含めてですね、私ども金融サービスをどんどんレベルアップしていきたい、そのためにどういうふうにテクノロジーを使っていくかと、こういう形で今は検討しております。
なるほどね。
先ほどおっしゃっていたようなクラウドファンディングの新しい資金調達のあり方ですとか、あるいは例えば YouTuber みたいな、今までなかった全く新しい稼ぎ方っていうのもそうなんですけれども、その例えばスマートフォン一つから個人の人生の新しい扉を開けるチャンスが生まれるっていうのはすごく面白そうなことですよね。
そうですよね、
なんかやっとそのフィンテックが目指すものっていうのがクリアになったような気がしました。
もちろんね、その B2B の世界で本当にいろんなものがうごめいてるっていうのはその事実なんですけど、本当にそこで最終的には消費者っていう人たちの生活だったりとか、暮らしがね、本当に便利になって、実は知らないうちに便利になってるっていうのが、その一番消費者のね、こうで例えば5年後とかに、ああ昔はそうだったな、確かだけど今こんなに便利になってるって、そういうようなもんなんじゃないかなっていう気がするんですよね。でその時に例えばこれからも、ね、いっぱいそういう商品だったりとか、そういうのが出てくるんじゃないかなという気がするんですけどもね。今日なんかまたもっと言いたいことがあったら最後にぜひ言っといていただきたいんですけど、こんな面白いサービスが実はあるんですよみたいなのがあれば。
そうですね、これからですね、おそらくこの1年ぐらいがですね、はい、去年ぐらいからこのフィンテックという言葉、はい、大変いろんなところで出てきたわけなんですけど、はい、いよいよこの2016年から2017年にかけてはですね、はい、いろんなサービス、具体的なサービスがですね、はい、世に出てくる、こういった年になるんだろうというふうに我々見てますので、はいはいはい、我々もですね、お客様の、ニーズに応えれるような、はい、新しい、びっくりするようなサービスをたくさん作れるように頑張っていきたいと思います。
ぜひお願いしたいですね。というのはその今年のね、その日経トレンディのヒット商品ベスト30の中にも実はですね、すごく、まあ、私いろんなところで言ってるんですけど、画期的なことが起きてる。それは何かっていうと、サービスっていうものがものすごくランキングに入ってきてるんですね。でこれは今までにはなかったこと で、そういったそのものと、私はものとサービス一緒になってっていうことだと思うんですけど、でもよりそういうサービス、生活便利するサービスっていうものがいっぱいいっぱいそのヒット商品として出てくるのかなという気がしますので、ぜひね、来年の今頃にはまた今度ここにヒット商品のサービスのヒット商品としてご登場いただきましょうかね。
ですね、ぜひお待ちしております。ということで今回はみずほフィナンシャルグループインキュベーション PT長の阿部信久さんにお越しいただきまして、大手金融機関のフィンテック事情というところでお話を伺いました。阿部さん、今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでフィンテックでしたね。
はい、まあ、本当にねフィンテックね、今年の最初からこの番組でね至る所で出てきたと思うんですけど、で、まあ、年末で出てきていただいてっていうことでね、まあ、なんか綺麗な感じでしたよね。
そうですね、うん、でそのフィンテックっていう言葉が来年より人々の生活にどれぐらい浸透するかっていうところで思い描いているものっていうのがどういうスピードで現実化されているかっていうのをこう測るベンチマークになるかもしれないですね。
そうですね、だから本当に、今日もねありましたけれども、実際にはいろんなところで動いているんですが、なんかこうどういう風な感じなのかなっていうのがこう分からない人もやっぱりいっぱいいらっしゃって、だけどみずほのようなね、そういうのところがどんどんもうね、さっきの6年連続でなんか賞を取ってらっしゃるっていうぐらいのことなので、そうした時にやっぱりそういう大手がいろいろ動いてるっていうのはいろんな意味で楽しみですよね。
そうですね、うん、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。